皆さんおはようございます。もうこれ以上ないという素晴らしい秋の日和を神様は私たちに与えてくださいました。昨日もですね、雨が降るんじゃないかという予報があったんですが、蓋を開けてみますととてもいい日和でした。実は私の孫の幼稚園に行っています孫の運動会がありまして、昨日は家内とともに午前中はですね運動会を見ていました。とても孫の躍動、他のお友達との躍動する姿を見てですね、じじとばあばとして、おじいちゃんおばあちゃんとしてとても嬉しく思いました。運動会の季節なんですね。でもそのような中にあってもですね、このように共に集うことが許されて、私たちを作り生かしてくださっています神様を心から礼拝できるこの時を本当に感謝いたします。私たちはですね、人生を豊かに生きたいと誰もが思っていると思うんですね。人生を豊かに生きる、有意義に生きる、喜びと満足に満ちた、そういう人生を送りたい、誰にとってもそれはですね、大きな願いでありますし希望ではないかと、そのように考えます。聖書はそのような人生ありますよ、あなたにもそのような人生が与えられますよと勧めてくれています。豊かな人生への道は真の神を信じ、真の神様から使わされた人類の救い主、私たち一人一人の救い主イエス・キリストを心に迎え入れる歩みです。そこに豊かな人生が約束されています。ぜひその豊かな人生の中にお入りください。聖書は一貫してそのような勧めを私たちにしてくださっているわけですね。しかし人生において解決しなきゃいけない問題が多々あることも事実です。しかし最大の私たちの人生を喜びの人生から奪い取っているもの、満足感で感謝にあふれる人生から私たちをですねそらそうとする、そのような力は何でしょうか。実はそれは古今東西多くの哲学者あるいは思想家がはっきりと指摘しているように、それは外側にあるのではなく私たち自身のうちにあるというのが、そういう人たちの指摘でもありますし、聖書はもう最初からそのことをはっきりと私たちに伝えてくれているんですね。それは私たちの人生を台無しにする私たち自身のうちにある原因、それはね、悪なんです。罪深い思いなんですね。どうしようもないぐらい私たち人間はその弱さの中に実は閉じ込められているという現実があります。御言葉によってそのような現実がはっきりと示されるときね、私たちは真の解決へと向かっていくことができるんですね。神様は実は真理の御言葉を私たちにはっきりとお示しくださることによって、私たちの内面を照らし、私たちが素晴らしい祝福された人生をいただくことのできない原因が何であるかということを聖書が私たちに示し、そして正しい道へと私たちを導いてくれるわけですね。皆さん、そういうわけですから真理を知るということ、それは神様が私たち人類に実は示してくださっていますメッセージ、これ御言葉と私たち言っておりますが、その御言葉をしっかりいただいていくということになります。そういうわけで今日の聖書の箇所でですね、使徒パウロはテモテよ、これがあなたの務めです、テモテよ、教会はこのことに最優先的に当たっていかなければなりませんという形でですね、彼は テモテへの手紙の第2の中で、まあ、一番重要なですね命令として、テモテ自身に対する命令ではありますが、同時にこれはですね、テモテが属していますキリストの体なる教会、教会への命令とも考えることができると思うんですね。コアナ教会が、まあ、いろいろな諸行事を行っています。しかしその中でね、私たちが決して忘れてはならないのは、それらの全ての諸行事はこの一点をの目標を果たすことを目指しているんだということが非常に重要だと思うんですよ。それは何でしょうか。今日の聖書の箇所ですね、4章の1節です。使徒パウロが次のように語ります。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、御言葉を述べ伝えなさい。これが今朝の私のですね、説教のタイトルともさせていただきました。実はこの手紙の中で使徒パウロはですね、この命令を初めてここで発したわけではありません。それに類することは彼はですね、繰り返し繰り返し語っているという事実があります。皆さん思い出されるでしょうか。例えば一章の13節で使徒パウロは次のように語っているではありませんか。テモテに対して、あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。使徒パウロから聞かされたことというのは、旧約聖書の御言葉の解き明かしを聞いたわけです。イエスキリスト様に関する旧約聖書の教えの解き明かしをテモテはずっと使徒パウロから聞いて教えられてきたわけです。それをあなたもしなさい、あなたも伝道者として教会の働き人として、あるいは教会としてそのことに励みなさいということだと思いますね。あなたはキリストイエスにある信仰と愛と思って私から聞いた健全な言葉、これ御言葉です、聖書の言葉です、手本にしなさい。2章の15節、あなたは熟練したもの、すなわち真理の言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。より直接的になっていますね。あなたは熟練したもの、すなわち真理の言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい、御言葉を述べ伝えなさい、という今朝の私たちがいただいております御言葉と基本的に同じ進めがもうすでに2章15節でもなされているんです。それほど重要なんですね。キリスト教会にとってこのメッセージを絶えず繰り返し繰り返し語っていくこと、世の多くの人たちに紹介していくこと、この真理を大胆に恐れることなく、だってこれ皆さん人間を幸福にするメッセージですから、本当の幸福をいただく道ですから、私たちはそれを大胆に紹介させていただくことになります。実はこの聖書箇所2章の15節はですね、私が長年校長の働きをさせていただきました福音聖書神学校、私たちの教団の、まあ、神学校の標語聖句ともなっているんですね。ですから福音聖書神学校を卒業した者はこの標語聖句のごとく一貫して御言葉を、まあ、分かりやすく時代のいろいろな諸変化の中でその時代に課されて人たちが理解できる言葉で、まあ、語っていくということになるんです。一貫して御言葉を紹介させていただく、こ 訓練を与える学校の標語水訓でした。またね、3章の14節では次のようにあります。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。何を学ぶんですか。旧約聖書の御言葉なんです。あるいはまた現代であれば、それそこに新約聖書も加わったものなんですね。それは新約聖書というのは、聖書によれば旧約聖書のイエス・キリストに関する解き明かしと考えることができます。ですから旧約聖書と新約聖書は一つなんです。そういう意味において一つなんですね。テモテはしっかりと使徒パウロからそれを学びました。また同じ信仰に立っていたおばあさんとお母さんからしっかりと学びました。そして今や彼はその御言葉を述べ伝える大切な役割を担う者へと成長していたんですね。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。また今日の一番最後の4章5節ではね、次のように、今日の箇所に関しては締めくくられているのです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。テモテの務めは、あるいはまた私たち教会の務めは、御言葉を述べ伝えなさい。皆さん誤解しないでください。教会は楽しいサロンの場ではないんです。社交の場ではないんですね。教会は神の御言葉を、人間を一番幸せにする、幸いにする、人間に本当に喜びと満足を与えることのできる主イエス・キリスト様、そのイエス・キリスト様の真理の言葉を私たちは多くの人たちに紹介させていただいている。それが教会の最大の務めです。教会の牧師の最優先事項、務めであるということを、確認させていただきたいと思います。御言葉に関しては、今朝のね、お二人の洗礼予定者のお二人もやはり御言葉に導かれているということが証の中から明らかになりました。坪井美希姉妹は、神様が私に与えてくださった時が示され、洗礼の恵みに預かった伝道者の書3章11節挙げられましたし、またバレー部に入ってですね、教会の生活から少しこう離れそうになるような、さまざまな誘惑にもあったりするような中でね、神様はそれらのことを全て愛働かせて私のために益としてくださって、今日の洗礼に至ってますという証がありましたね。ロマ書の8章の28節の御言葉で、また福良慶次郎兄弟はですね、春キャンプに出席した時にですね、本当に今までいろいろ教会学校を通して、また礼拝を通していろんなところで示されていたことが非常にクリアに明確になった。聖霊様はそういう形でですね、いろいろな機会を用いられます。そしてヨハネの福音書1章の12節、その御言葉によって、洗礼の決断をされたということを聞きました。そうです、皆さん、そのように御言葉が私たちを導くんですね。入信の時も、洗礼を受ける決断の時も、あるいは私たちの人生の節目節目、毎日の歩みの中においてですら、御言葉が私たちに迫ってきます。皆さん、そういう体験をしておられますね。違いますか。そうなんですよ、私自身もそういう体験があります。もう約半世紀前のことではありますけれども、私がイエス様をはっきり信じ受け入れる決断に導かれたのは、1964年の年の背も迫った寒い時期のことでした、その時の私はもう心の中は真っ暗闇、大学生としてですね、表面的には元気に生きていたと思います。でもね、私の心の中は真っ暗闇でした。人間は何のために生きているのか全然わからない。 あれ何のために言ってんのか、お前は大学に入ったんだし、そこで勉強すればいいんじゃないの、ちゃんと勉強していい点を取って一流企業に就職して、お金を儲けて家を建てて結婚して、ね、子供をいただいてその子供を立派に育てて社会人として送り出して、それでいいんじゃないの、それを追求していったらいいじゃないかという、まあ、一般的にはそういう価値観で私たちの周りの人たちは人生を生きていますよね。まあ、どういうわけかね、私はそれが人生なのかという思いになりました。それが私の人生、それで多分私か家内のどちらかが子供もいなくなって二人だけの生活になって、結果的にはどちらかが先死んでしまうな、ね、もし仮に家内が先だとすると私一人になって、でもそんなに長持ちはしないでしょう。その後私もしばらくして死んでしまう。死んでしまったらどうなるの、全てが無になる。当時の私はそういう考え方しか持ってなかったんです。死んでしまったら全てが無になる、そこに何の価値があるのか、人生ってこれでいいのか、そういうことだけで私は生きていいのかというようなこと、まあ、19歳の時でしたけどね、私は真剣に悩みました。まあ数少ないかも分からないですけど、今の時代にもそういう若い人たちいるんじゃないでしょうか、おられると思います。あるいは40代になっても50代になっても同じ疑問を心の深いところに、ね、畳み込んでしまっている人もおられるんじゃないでしょうか。19歳の時、私は本当に真っ向かなその問題に取り組んでいったんですね。そしていろいろ仕事を読んだり、哲学書を読んだり宗教書を読んだりするような中で、どこにもですね、その開かれる道を見出すことができない悶々とした生活を実は送っていました。そのような中でね、私は一つの講演会に出会いました。大学の校内で張り出されていたんですね、講演会の案内、なくてはならぬものというような題だったと記憶しておりますが、実はねその講演題はルカの福音書の10章42節から取られたものでした。皆さんお聞きください。ルカの福音書のね10章の42節というところに次のような御言葉が記されています。お聞きください。しかしどうしても必要なことはわずかです。もう一度読みします。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。これはねイエス様がイエス様ご自身を接待していたマルタとマリアに対して話した言葉ですね。特にイエス様のこの言葉マリアに向けられていたと思いますが、同時にお姉さんのマルタにも向けられていました。マルタはねもう忙しく立ち働いてイエス様とその一行のねおもてなしをするためにお料理などいろいろ頑張っていたんですよ。忙しく立ち働いていました。ふと見ると私を手伝わなきゃいけない、ね、妹のマリアはそうではなかったんです。なんと私もしたいのに、ね、こんな忙しい中でイエス様の足元に座ってイエス様のお言葉を聞いていたんですよ。ムカムカとしてきました。なぜ私を手伝ってくれないと。皆さんもそういうような体験したことありませんか。やっぱり忙しい時はね、猫の手も借りたようなことにもなりますのでね、その気持ちがよくわかります。でそれに対してねイエス様がおっしゃったんですよ。マルタよ聞きなさい、マリアはどうしてもマリアにとって必要なことただ一つのことに今勤しんでいるんです。彼女からそれを取り上げないようにしてやってくださいとイエス様は懇願するように、語ったんですね。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。 大学の学生会館の一室で開かれたその聖書の集会に私は初めて出席しました。私の19年間の人生で初めて聖書を手にし、初めてその集会の中で聖書を開いて、その箇所の解き明かし説明を私は聞きました。不思議な体験をしましたよ皆さん。今まで感じたことがないような光のようなものが私の心に迫ってきて、私の心の中照らすのを私は感じたんです。本当に温かい光を感じました。そしてその時私は、もしかしたらこの言葉を語ったイエス・キリストというお方が私の人生のこの今どうしようもなく悶々として悩んでいる問題の解決者になってくれるのではないか、それを期待して私は聖書を読み始めたんです。19歳の時でした。そのようにね、聖書の言葉というのは不思議ですよ皆さん。私たちに迫ってくるんです。私を信じ受け入れ、私の言葉に従って人生を歩んでください。私はそういうところから救われたものであります。それ以後ももう本当に数えきれないほど、もう毎日のように御言葉が私たちに、私に迫ってきます。そして真理を再確認し、神様感謝します。あなたはそのような方ですね。私を救ってくださったんですね。私の人生を毎日毎日一瞬一瞬導いてくださるお方です。あなたに委ねます、そういう献身な思い、献身の思いを与えられてですね、基本的には今までずっと歩んでくることが許されました。私はこの素晴らしい御言葉の祝福をもう絶対に話しません。皆さん、これは本当に私の心からの叫びです。話せないんです。皆さんも御言葉との関わりの中で、御言葉を通してイエス様との豊かな交わり、神様との豊かな交わり、神様によって強められ励まされるという体験をずっとしてられると思いますよ。御言葉は不思議ですね。前回学びましたように、聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと、ね、ちょっと前回学んだ3章の16節で記されている通りです。本当に私たちのための聖書の言葉なんですね。単に世界のベストセラーということだけじゃなくて、それがね、皆さん方にとってかけがえのない、それがないと生きていけない、それが私の日々の心の糧だという、その体験をぜひ神様からいただいてください。御言葉はそういうものなんですよ。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。テモテよ、あるいはまた教会よと言ってもいいです。御言葉を述べ伝えなさい。聖書の言葉ってそういうものじゃないでしょうか。で、じゃあなぜ御言葉を述べ伝えていくのかということについている根拠、もうすでにですね、いろいろと話をさせていただきましたけど、もう2つばかりの根拠をね、ここで語られている根拠を皆さん方に紹介させていただきます。その一つはね、一節にあります。一節、使徒パウロはこの命令を発しましたけど、それはね、彼個人の人間的な思いに基づくものではないということですね。使徒パウロは、生ける神様、私たちを作り生かしてくださっております創造者なる地なる神様の御前で、私はこのことをあなたに進めていますということ。神の御前で、しかし神様の御前だけではありません。イエス・キリストの御前でとも言っています。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前。 ここに聖書の特異性というのが非常に明確に示されています。皆さん、旧約聖書も含め、聖書は神から扱わされた救い主イエス・キリストに関する証言の言葉であるということができます。イエス様ご自身も、旧約聖書は私のことを語っているのですとはっきり語られた通りです。またイエス様ご自身が生涯の、公生涯のお働きの中で一貫してなされたことは、ある時皆さん方にも紹介させていただきましたけどね、ルカの福音書の24章の中にはっきりとそのイエス様のお姿が明確に現れているではありませんか。ルカの福音書の24章の中ですね、次のようになっていますね。復活されたイエス様は、二人の弟子に何をされたんですか。私は必ずそのような苦しみを受けて、それから神様の栄光の中に私が入っていく、すなわち蘇って神様のもとに戻っていくことになってたではありませんか。なぜそれが理解できないんですかと言ってですね、メシアの十字架の死の後蘇ったということに関してはっきり確信を持てなかった二人の弟子たちに対してそう説明しています。ルカの福音書の24章の27節ね、蘇ったイエス様が何をされたんですか。それからイエスは、蘇られたイエス様はモーセおよび全ての預言者から始め、聖書全体の中でご自身について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。皆さん、これ旧約聖書のことなんですよ。旧約聖書はイエス様ご自身について書いてあるんですね。それを解き明かされた旧約聖書のメッセージで一番重要な部分はそこなんです。それをしっかり受け止めない限り、私たちは旧約聖書を本当の意味で読んだことにはならない。イエス様ご自身がモーセおよび全ての預言者といえば、これも聖書全体、旧約聖書全体です。ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。まあ、これがね、復活後のイエス様のお弟子たちに対する愛の御業でした。でもね、イエス様はこの時はそれをなさったんじゃないんですよ。しばらく読み進めていきますと、イエス様の交渉外、3年半の交渉外の間、お弟子たちに日夜されていた技がそれであった、同じものをされていたということが24章の44節、復活の見姿をお弟子たちの前に明らかにされたイエス様は、3年半の交渉会で私が何をしたかということを次のように要約されています。ルカの福音書24章44節、さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、これは旧約聖書全体ということです。私についてモーセと律法と預言者とに預言者と信徒に書いてあることは必ず全部成就するということを、私はずっとあなた方に話し解き明かしてきたでしょう。ですよね、皆さん。ですから元に戻りますけどね、使徒パウロがやっぱり同じ、同じ旧約聖書理解に立ってイエス・キリストがそこで解き明かされているんだと。ですからテモテよ、あなたが証言すべきことはこれですよ。私もしたこと、私の弟子である使徒パウロもずっとしてきたこと、そしてそれをテモテよ、あなたもしていくのですという形になるわけですね。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって皆さん、人類の歴史はどこに向かっていってるんですか。聖書は明らかにしています。究極的な裁きは必ずやってきます。私は御言葉に立って宣言します。私たち一人一人は必ずキリストの 裁きを受けることになります。誰もです。総理大臣であれ、一流企業の社長さんであれ、立派な哲学者であれ、教育者であれ、あるいは宗教家であれ、みんな同じです。私も同じです。私たちみんなは神なる救い主なるお方の前にみんな出て裁きを受けることになります。これは聖書の基本的な教えの一つなんですよ。生きている人と死んだ人とを裁かれると書いてます。キリストイエスの御前で。いつそれがなされるんですか。その現れがあるんです。皆さん、今聖書ははっきり言っています。神様から使わされた人類の救い主は2回の現れをする。1回目の現れはいつですか。2000年前に歴史の中で起こりました。現れて、あなたのために命をお捨てになったではありませんか。私のために命を捨てられ、蘇られたではありませんか。手に戻られました。聖霊を使わし、ご聖霊を通して今世界中の人に、あなたのために十字架であなたの罪を根本的に完全に許し清めるお方、信じてください。信ずることによってあなたは正しいとされるんです。罪許されるものとされるんです。ですから、そういう罪許されたものとして、キリストの次の現れ、第二の現れである再臨の時の裁きの座の時、あなたは申し開きをすることができる。だってイエス様を信じているんです。あなたの全ての罪の許しのために、キリストは罪の許しの身代わりの死を十字架で遂げてくださって、生きてくださっている。そのお方があなたをかばってくださいます。使徒パウロはね、2000年前のことではありますが、全ての人類に必ずやってくる、そういうふうな歴史の果てにある、間違いなしにやってくる、その現実に目を据えていたということです。皆さん、今日多くのキリスト者も含めてね、この厳粛な聖書は明確に語っている歴史の終わりに起こることに関して、あんまりね、気を用いてないのは私は非常に残念に思いますよ。この事実しっかり受け止めて歩みをさせていただきたいと思うんです。神様はね、今の私たちの人生をあおれるばかりに喜びと満足と感謝にあふれたものにしてくださるお方です。でもそれだけじゃないんですよ皆さん。もう最後の最後のところで、私たちみんなが神の前に出ることになるんです。キリストの前に出ることになるんです。その時に究極的な裁きがこの私に下ります。皆さん方一人一人に下ります。いや、教会に来てもないような一切の人たちにそれが起こるんですよ。その現れとね、裁かれる。で、その現れと再臨の時それが起こり、そしてその方はその後何をしてくださるんですか。ご自分の御国の中にイエス様ご自身が愛のご支配、徹底した愛のご支配をしてくださる、そのイエス様の愛のご支配の中に私たちが入れられていく。皆さん、実はそれがある意味においてね、救いの完成であると理解することができます。まあ、多くの人たちは天国に行くと言ってますけどね、そういう言葉で表してもいいです。そういう現実が歴史の彼方に待っているんですね。皆さん、使徒パウロをはじめね、聖書の御言葉を解き明かす人たちはいつもそこを見据えていました。ペテロも同じです。いつもそこ、万物の回復の時を私たちは待ち望んでいる、そこを見つめていたんですよ。使徒パウロも同じなんです。そこを見つめて、だから 今の時代私たちにできる最善は御言葉を紹介すること、イエス様を紹介すること以外に何がありますか。そうですよね皆さん、一番大切なこと、私たちは子供たちに真剣になって紹介してるでしょうか、イエス様を。一番大切なお方を、永遠を決めてしまうお方を、私たちは私たちの家庭の中で、あるいは職場の中で、友人たちの間でね、このイエス様を紹介してるでしょうか。御言葉を述べ伝えなさいというのはそういうことじゃないでしょうか。まあ牧師になって宣教師になってね、私が今しているようにね、壇上から御言葉を解き明かすという、これは一つの御言葉を述べ伝える現れであって、それだけではないんです。むしろ皆さん方が使わされている家庭の場の中で、皆さん方が使わされている職場の中で、ふさわしい形でそれらの人たちの永遠を決めるお方を紹介させていただくということです。これ神様が本当に望んでいることじゃないでしょうか。実は神様はそのことを必ずなすというふうにおっしゃっています。例えばイエス様ご自身がね、将来を予言して、イエス様ご自身がマタイの福音書の24章の13節14節でね、次のように語っているんですよ。これはまだ十字架にかかれる前のイエス様ですよ。その後よみがえられたイエス様がね、先ほどの御言葉の箇所ではイエス様が語っていましたけど、これはね、十字架にかかる前のイエス様が、十字架にかかる直前のイエス様のお言葉です。マタイの福音書24章の13節14節で、ね、予言的に次のように語っています。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。その次です。この御子の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。イエス様ご自身もね、ご自分が裁き主として立たれる日をしっかりと見据えてこのように語っておられるんです。イエス様が主役ですよ。この神の子はこの世の終わりの主役を担われること、演じられることになるんですね。皆さん、これは深刻なことじゃないでしょうか。私たちはそのお方を御言葉の中にはっきりと神様は掲示して示してくださっていますから、それを私たちの置かれたところで、私たちの周りで、小話で、使わされたところで、日々接している人たちの間で、私たちはこのお方を紹介させていただく、それが御言葉を述べ伝えなさいということなんですね。この私の永遠がかかっていることです。もう問題の解決を私はしています。だって私はイエス様を信じてるんですから、私の罪は全部今許されてるんですから、その時イエス様が現れてくださっても私は何の恐れも持ちません。イエス様、ありがとうございます。私はあなたの裁きの座の前に立ちますけど、私には永遠の命のみが待ってます。来週は私はですね、パウロのそのような確信を共に皆さんと学びますけどね、先取りして彼はこんなこと言ってんですよ。皆さん、4章の8節、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、裁き主でしょう、審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるんです。皆さん、私たちはこの永遠の視点をいただきたいですね。聖霊がそれを持つようにと私たちを促してくださっています。真理の御言葉を本当に日々いただく歩みをするときね、そのような視点を神様から私たちいただくことができるんですよ。今の生活はとっても重要です。それが豊かな人生であること。 祝福に満ちた人生であること、神様望んでくださっています。神様あらゆる助けを恵みを与えて、私たちを今の人生において助けてくださいます。学生に関しては大学において助けてくださいます。就職の時も助けてくださいます。結婚の時にも神様は恵みを持って導いてくださいます。子育てにおいても人生のあらゆる面においてイエス様は私たちを助けてくださるんですね。でも皆さん、それだけじゃないんです。福音の祝福はそれを超えたところに、永遠に至るまでもイエス様は私たちのことを本当に心配してくださる、私たちのことをケアしてくださるお方なんですよ。生ける主はそういうお方なんです。ですからパウロはね、こういうお方なんだから、あなたの永遠を握っておられるお方、もうひとたび来てくださって裁き主として私たち一人一人をそのお方の前に立たなきゃいけないときに、あなたは大丈夫なんです。どうすればですか。御言葉を信じてイエス・キリストを救い主して今受け入れて歩む人生の中に入っていくということです。まあ、ここに来ておられる皆さん方のほとんどはもうそのような人生の中に入っておられます。ハレルヤです。素晴らしいです。でもね、その素晴らしさをさらに深く味わってですね、この永遠の視点をしっかりと空にしっかりと見据えて、それを我が物としてその確信に立って、皆さんの置かれた場で御言葉を述べ伝えなさい。この御命令に服していきましょう。もう一つどうしても伝えていかなきゃいけないことがあります。それはね、実は御言葉は使徒パウロを整えました。伝道者テモテを整えました。このしもべも言います。本当に罪深い歩みの中から贖い出されて、よく半世紀前ですか、クリスチャンになって、それ以来の歩みを振り返るときね、もう感謝でいっぱいです。足らないところの多いこのしもべを主は本当にいろんな方法を通して整え続けてくださっているということを感じます。今でもまだ不十分なところがいっぱいあるかと思います。でもね、私は私の人生を振り返ってね、本当に主のそのような愛の見てを感じるんです。皆さんもそうなんですよ。たとえ信仰生活が2年であっても3年であったとしてもね、神様は皆さん方を本当に整えてくださるんです。人間として最高のものになるように、忍耐のないものには忍耐を増し加えてくださいます。知恵のないものには知恵を与えてくださいます。本当に神様はそういうお方なんですよ。ですからここでね、御言葉は次のように二章の御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。どういう状況の中にあっても御言葉を述べ伝えなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら、次、責め戒めまた進めなさい。皆さん、責めるということはね、罪があるから御言葉が私たちを責めてくるんです。神様が私たちの罪を示すということです。あなたにはクリスチャンとして歩んでいるけれども、こういう暗い部分ありますね。それを私に告白してください。私がそれを許しますね。責めでしょ、戒めというのは、それが良くないから悔い改めなさいと戒めるんです。進めるでしょ、さあその悔い改めの行動に今すぐ移りなさい。実はクリスチャンの人生もね、もちろん入信するときはもちろんもう本物の悔い改めをしてね、私たち全部信仰に入るんですよ。信仰に入って終わりじゃないんです。皆さん、信仰に入って私たちが整えられ続けていかなきゃいけないんです。で、神様はね、整えられ続ける中でやっぱり神の人としてね、ふさわしくない部分、神様は本当に御言葉を通して私たちに望んでくださいます。すなわち私たちを責め戒め、そしてね、進めて私たちを本当に悔い改めへと導きね、私たちを清め続け整え続けてくださるお方なんですよ。御言葉はそのことをします。例外はありません。私も倉先生も全く同じです。また皆さん方お一人一人同じだと思うんですよね。信仰の 年数はいくらであっても変わりません。 イエス様のところに、父なる神様のところに召されていくまで、地上の最後の日まで私たちは主の前で整えられ続けていくんですね。なんと幸いな、幸いな立場に私たちが立っているでしょうか。私たちを突き放すことじゃないんです。私たちを子供としてね、子供として豊かに引き寄せてくださった中で、神の子供にふさわしいものへと私たち一人一人を整えてくださる技を神様はなしてくださるんですよ。御言葉はその時神の言葉として用いられるんですね。使徒パウロ自身も体験しましたよ。三章の実節前回学びましたけどね。しかしあなたは私の教え、これ旧約聖書から学び、彼は教える立場になっています。聖書から、彼の人生の行動、計画、信仰、また彼の寛容、愛、忍耐、そういう一切の彼の人生を形作っている基本的な部分に関して全部御言葉によって、神様の恵みによって彼は整えられていってるんですね。ですから同じ整えを、手元をあなたもいただいてください。そしてあなたが御言葉を語る人たちも、その素晴らしい人生の整えを体験していただいてください。皆さん、そういうわけですから、今朝神様は皆さん方を一人一人を本当に招いておられるんですね。信仰者も招いておられます。信仰を持たれた方もおられると思いますが、願わくは神様が皆さん方一人一人を豊かな人生の中に招いてくださっていますので、この長年信仰生活の中に入れられている私たちと一緒に、皆さん方の信仰をしっかりと神様に養っていただいて、希望を持ってこの人生を歩まさせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、御言葉ありがとうございます。私たちは本当に御言葉によって信仰に入れられ、御言葉によって今まで清められ、許され、そして整えられ続けてまいりました。そして私たちはイエス様が現れてくださるときに、最後的な裁きが地球上の全ての人に、死んだ者にも生きている者にも行われることでありますが、そのとき私たちは神の子として永遠の祝福、御国の中に、イエス様の御国の中に入れられていくことを知っております。感謝します。願わくはこの恵みの中に、私の家族の者たち一人一人が、また私たちの家族友人たちが、願わくはあの方もこの方も主よ、願わくはあなたの恵みによって入っていくことができるよう、この今生かされている時、私たちのなすべきことをお示しください。信仰は単に強要するものではないことを知っております。でも素晴らしいものですから、喜んで進めさせていただきますから、主よ、どうぞあなたの恵みの中に入れられる人たちが起こされますようにお願いをします。この小穴教会が、また教団の主教会が、あなたの御言葉をまっすぐに解き明かす教会として、今後とも歩んで、あなたの豊かな御業を拝することができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。